もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
相続の件なんですけれども、
はい。
私は一度離婚経験がありまして、
はい。
で、その前の夫との間に長女と長男がいるんですけれども、
はい。
離婚したのは37年前なんですけれども、
はい。
この度娘と息子のところに、その前夫が亡くなったという知らせが現奥さんから届いたんですけども、それで遺産分割協議をしたいという旨が書いてあったんですけれども、
はい。
ただ一番最初の届いた手紙にはすごい簡略的に遺産を奥さんに全部相続させるか否かっていうことだけに意思を表明してほしいみたいな感じのだけが送られてきたので、娘としては遺産の概略も何も書いてないので、これでは判断しかねますっていう感じのお手紙を返したんですけれども、
は
それからもう1ヶ月経つんですけれど、何も返事が来なくて。
い。うん。
で、私は相続人ではないですけれども、娘と息子にはもう相続放棄をしてもいいんじゃないっていう話をしてるんですけれども、
はい。
放棄をするにあたっても、相続放棄の真実書に遺産の概略とかって書く欄もあったりとかするので、できればそれを教えてほしいというふうに思ってるんですけれども。
なるほど。まず、あなたおいくつ？
62歳です。
62 歳。
はい。
その亡くなられたとおっしゃる
はい。
前のご主人と
は
は、
い。
何年ぐらい前に結婚されて、何年ぐらい前に離婚されました？
42年前ですかね。
42 年前に結婚されて、
はい。
何年間ぐらい
5年くらいですか。
ご結婚されてい
は
て、
い。
その
はい。
時に
はい。
ご長男とご長女、まあ
はい、
どっ
長
ちが、
女が上ですけど、はい。
じゃあご長女とご長男が生まれられたと。
はい。
で、この2人はあな
はい。
たが引き取ってたの。
そうです。
で、亡くなったお知らせを今聞いたわけですね。
はい。
はい。ご長女おいくつ？
41です。
41。はい。ご長男は
38です。
38歳。
はい。
それで、これはご長女からご相談があったわけ？
そうです。長女からこんな手紙が来たんだけどって LINE で知らせてくれて、どうしたもんかねっていう話で、
わかりました。
はい。
ご主人の新しい奥様との間はは
い。
ご存じない？例えば、お子さんが何人また後で生まれたとか。
一応相続人の表がありまして、娘さんが一人生まれてるらしいんです
ああ、
け
な
ど
るほ
も、
ど。はい。
はい。
で、娘さんがいらっしゃるんだけど、すべてを奥さんに預けてほしいみたいなお話なん
そう
です
です。
ね。
はい。
で、要はだから相続放棄をしてほしいって話ですよね。
相続放棄とは書いてなかったんですけども、
うん。
遺産分割協議をしたいんですけれども、
うん。
今住んでるマンションも主人と一緒に暮らしていたところなので、余生をここで過ごしたいですっていうのと、簡単な預貯金が6万弱と、債務が40万ありますだけしか書いてないんです。
それであれは住んでるのはチン貸しの場
いや、
所に、
違います。マンションは自分のものらしいです。
それはご主人の名前のマンション。
そうですね。
今日のご質問なんですけど、何をお知りになりたいですか？
まあ、最終的に子どもたちは相続放棄をしようという考えでいるんですけれども、相続放棄に必要なものとかも一応全部揃えたんですけれども、相続放棄の真実書に相続財産の概略とかを書かなければいけないんですけれども、わからないので、大まかなことしか。それと、亡くなったのが2ヶ月半前なんですけれども、知らせてきたのが先月なので、相続放棄は亡くなってから3ヶ月以内にやらないといけないっていうのも調べたんですけれども、実際に子どもたちが亡くなったのを知ったのは1ヶ月前なので、相続が発生した日からなのか、知った日から3ヶ月なのか、そこもちょっと伺いたいんですけども。
あ、なるほどね。
はい。
そういう、まあ、相続放棄をするにあたってのいろ
はい。
いろなことをお知りになりたい。
はい。
わ
あ
かり。
と、結局、主人との離婚の原因になったのは、今のその奥さんとの不貞なんですね。
はい。
結局、公的な文書ではないですけれども、養育費の取り決めもしたんですけれども、一度も振り込まれることもなく、今日までどこでどうしているのかも全然知らなく来たんですけれども、で、娘としては、ママはどうしたいって言うんです。それでいいのって言うんですけれども。はい。まあ確かに私はとても苦労したので、娘はそれを見ててくれたので、好き勝手にしといて、今になって何もあれなくて、そのまま私に相続させてくださいは、いいのそれで っていうので、私としてはもう、忘れたいというか、そんなとこもあるんですけども、遺産分割協議をするとなれば、どんなことをするのかも聞きたいです。
なるほど。
はい。
わかりました。今日は弁護士の塩谷孝之先生がいらしてますので伺ってみた
は
い
い。
と思います。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願
はい。
いします。
離婚をしたご主人が亡くなったのが2ヶ月半前
はい。
で、連絡を受けたのが1ヶ月前。
はい。
これは手紙で知らせを受けたわけです
は
ね。
い。手
は
紙
い。
です。はい。
それまでは亡くなったことも知らなかったということです
知ら
ね。
ないです。どこでどうしてるかも知らなかったです。
なるほど。
は
わ
い。
かりました。そうするとね、まずね、相続放棄の期間のことなんですけれども、先ほど3ヶ月以内にしなければいけないんじゃないかという話をされてましたけれども、3ヶ月というのは、相続があったことを知った時から3ヶ月。
はい。
はい。つまり、離婚したご主人というか、まあ、お子さんたちからすれば父親ですよね。
はい。
父親が、死亡したということを知ってから3ヶ月以内なので、1ヶ月前に知らせが来て、そこで初めて知ったということであれば、まだ期間はありますんで、そんなに焦らなくても大丈夫です。
例えば裁判所に真実証を出すときも、
はい。
その旨を書く何か証明するものとか何か必要ですか？
証明するものは必要ないんですけれども、多分相続開始を知ったのはいつですかというのを書く欄があるんじゃないかと思うんですよね。まあ、そこに書いておけば大丈夫だと思いますね。はい。まあ、相続放棄が問題になるのはね、一番問題になるのは、亡くなった被相続人に負債があった場合ですよね。で、負債があった場合などに、まあ、その債権者がね、相続放棄の期間過ぎてからの相続放棄なんで、これは無効なんじゃないかと言って請求してくるケースがあるんですけれども、で、その時にね、もっと早く知っていたはずだというようなことを言ってくる可能性はあるんですけれども、まあ、その心配がそれほどないのであればね、大丈夫だとは思います。はい。で、まあ、念のためにやっぱりその手紙が来たんであれば、その手紙をね、きちんと取っておいて、消
取っ
印
て
な
あ
ん
り
か
ま
も
す。
置いてあるでしょうからね。はい。それで、まあ、証明することはできると思いますんで、そこは大丈夫だと思います。で、まあ、じゃ仮に相続放棄をするということになった場合に、具体的な遺産がわからないと書きようがないじゃないかという話がありましたけれども、確かにね、相続放棄の真実書にはね、どういう相続財産がありますかみたいなことで、不動産がどれぐらいだとか、預金がどれぐらいだとか、そういうことを記載する欄があるんですけれども、そこは分かってれば分かってるなりに書けばいいし、分からなければ分からないなりに不明というふうに書いておけば大丈夫です。そこに書いてある数字が不明確であるとか、あるいは間違っていたから相続放棄が無効になるということではないです。で、じゃあ、まあ、相続放棄をするかどうかというところですけれども、これはもう長男長女がどう考えるかですよね。どう考えるかというのは2つ、まず経済的なことと、それからまあその感情的な問題と2つあると思います。経済的なところで言うと、債務が40万あるということですけれども、まあ、あるというのはその向こうから知らせてきたのがそういうふうに。
そうですね。ですから、ご本人としては、マンションは今まで通り余生をここで過ごしたくて、で、債務も自分が引き受けますというふうに書いてあるんですけども。
ですから、まあ、その相続放棄をしない場合には、その債務を引き継ぐことにもなるんで、
そうです
はい、
ね。
資産も引き継ぎますけれども、債務も引き継ぐことになるんで、で、本当に債務が40万で済むの
そう
か
で
どう
す
かという
ね。
のは、 蓋を開けてみないとわからない、
わからないですね、
もしかするともっとあるかもしれないし、はい、ただまあ今のお話を伺っている限りだと、はい、その奥さんの方はそのマンションに居住し続けたいというふうに考えている、はい、つまり向こうは相続放棄するつもりないということなんで、
はい、
そう考えると、まあ、そんなに大きな負債はないのかもしれない、
あ、そんなふうに思ってたんですけど、すよ、ね、私も、うん、はい、
もう一つはその感情的心情的な問題として
そうですね、はい、
まああなたにとってはもう別れた旦那さんですし、子供たちもどんどん付き合いがなかった状態なのかな、
一度もないです、
一度もないわけだよね、
はいはい、
だからその状態で向こうの奥さんが住んでるマンションを、はい、権利をねこちらにいくらかよこしなさいと、あるいはお金で払いなさいということを、まあ、潔しとするかどうかという問題はありますよね。
そうですね、うん、子供たちがいたのも知ってらっしゃるので向こうは、
うん、
はい、まあ、私としてはもうこの手紙が来たこと自体になんかもうなんで今更っていう感じだったので、うん、娘からすれば自分も家庭を持って子供の親になったりしてるので余計にちょっと考えるところはあったのかもしれないんですけど、
うん、そうですよね、
はい、
だからまあ普通に考えるとね、もう30何年前に離婚をして、はい、でその後もう音信不通だったお父さんに、
はい、
まあ、その大きな資産があれば別ですけれども、
はい、
残ってる、まあ、資産が あるのが、まあ、せいぜいそのマンションぐらいだと、しかもそこには今の奥さんが住んでいると、はい、そこにまあ請求していくということはなんとなくこうそこまでした方がいいのかなっていうのはちょっとね思いますよね。
そうですね、う
ん、
はい、
ただまあそこに絡んでくるのが、はい、当のその奥さんっていうのが不貞行為の
はい、
あなた方の離婚をした原因の相手方だったり、
はい、
あと養育費が振り込まれてないとか、はい、まあ、そのあたり考えると、まあ、本来私たちがもらうべきお金がそっちの相続財産の中の一部に含まれてるんじゃないのっていうような、まあ、そういうなんていうかな、ちょっとご心情的な葛藤もあるんじゃないかなと思いますけども、
そうなんですね、うん、はい、
でもまあそれもね、
はい、
もう養育費といってももうお子さんたちも41と38
そうですね、うん、はい、あのおかげさまで家庭を持っても孫も2人ずついますし、ね、
うん、
はい、で私もあの今の主人に巡り会えて今とても幸せなので、うん、もう特に何かしようとは思ってないんですけど、そうですね、はい、
まあ、今ね育ち盛りの子供がいて、
ね、
生活に困ってるんだったらそれはやっぱり父親としての責任を果たすべきだったのに、それをしないまま亡くなっちゃったんだから、
はい、
その部分ぐらいは何とかしてよっていうふうに言いたくもなりますけれども
、はい、
まあ、もう ね、 うね、こういう時期になって、まあ、はい、幸いにしてね、あ、お子さんたちも立派な大人になって、
はい、
ということであれば、
はい、
あえてねその後味の悪いような請求の仕方をしない方がもしかするとすっきりするかもしれないですよね。
そうですね、わかりました、
はい、お分かりいただけましたか。
はい、はい、わかりました。
で今日お電話なさったのに、まあ、はい、これはあの思い過ごしかもしれないんだけど、お嬢さんがひょっとしてそのまま相続放棄しちゃっていいの、お母さんっていうそこの部分がかなり強かったんじゃないですか。
そうですね、娘としてはなんかあの何かをもらおうとかなんとかじゃなくて、なんかこのままでいいのって感じが強かったですね、
うん、
はい、
それはお母さんのことを思ってお嬢さんおっしゃってるんでしょ、は
い、そうですね、
うん、そうするとやっぱりお母さんがきっちりどういうふうにするって思わないと、はい、後までなんか残っちゃう気がするの ね、
そうですね、
感情的に、
はい、
なのでお母様が今ここでさっぱりもういいって決められるか、はいはい、その辺がこの今日のご相談のミソかなって思って、
そうですね、私としてはもう 100% に近いくらいもう一切断ちたいので関係を、
うん、
はい、放棄をしようと思って、もう書類も全部揃えてあって、あとは書いて出すだけなんですけども。
わかりました。じゃあそのことを伺っておけば、はい、まあ、こちらとしてもご相談をいただいた甲斐があったなと思います。
はい、あ、そう言っていただけると嬉しいです、はい、ありがとうございます。
それじゃあ失礼いたします、
はい、ありがとうございました。